お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから新明記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は新明記29章10節から29節と30章1節から20節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
新明記29章の学びを続けていますが、29章の10節から13節。今日あなた方は皆、あなた方の神、主の前に立っている。すなわち、あなた方の部族の頭たち、長老たち、司たち、イスラエルのすべての人々、あなた方の子供たち、妻たち、宿営のうちにいる在留異国人、薪を割る者から、水を汲む者に至るまで、あなたがあなたの神主の契約と、あなたの神主が今日あなたと結ばれる呪いの誓いとに入るためである。先に主があなたに約束されたように、またあなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓われたように、今日あなたを立ててご自分の民とし、またご自身があなたの神となられるためである。契約に対する不従順は、人々と土地とに影響を与えるというモーセの警告を見ますと、これがまさにイスラエルの将来に何が起こるかを予告しているように聞こえます。なぜなら、イスラエルは確かに契約を放棄したからです。22節。後の世代、あなた方の後に起こるあなた方の子孫や、遠くの地から来る外国人は、この地の災害と主がこの地に起こされた病気を見て言うであろう。その全土は硫黄と塩によって焼け土となり、種もまけず、芽も出さず、草一本も生えなくなっており、主が怒りと憤りで覆されたソドム、ゴモラ、アデマ、セボイムの破滅のようである。すべての国々は言おう。なぜ主はこの地にこのようなことをしたのか。この激しい燃える怒りはなぜなのだ。人々は言おう。それは彼らの父祖の神、主が彼らをエジプトの地から連れ出して、彼らと結ばれた契約を彼らが捨て、彼らの知らぬ、また彼らに当てたのでもない、他の神々に言って使え。それを拝んだからである。それで主の怒りはこの地に向かって燃え上がり、この書に記されたすべての呪いがこの地にもたらされた。土地と人間とはセットなのです。実際モーセの体制全体が土地に連動しています。モーセの体制は人間に対してだけでなく土地にも向けられています。これは理解しなければなりません。主の時代にはオリーブ山は木に覆われていました。本当に木の茂った地域だったのです。この地を征服しに来た敵たちがすべての材木を切り出し、地を荒れ果てたままに残しました。神様の裁きは人だけにもたらされるのではなく、その土地にももたらされるのです。28節から29節。主は怒りと憤激と激怒と思って彼らをこの地から根こぎにし、他の地に投げ捨てた。今日ある通りに隠されていることは私たちの神、主のものである。しかし表されたことは永遠に私たちと私たちの子孫のものであり、私たちがこの御教えのすべての言葉を行うためである。契約が与えられる前に、すでに最終的に何が起こるかを彼らは聞いています。この地は今現在荒れ果てて横たわり、 人々はそこに水をもたらそうと努力しています。農業の権威者たちは、もしもこの地が水を受けることによってよみがえるなら、1億5000万人から2億5000万人の人々を養うことができるはずだと言います。しかし誰でもこの地を旅行する人は、この乳と蜜の流れる地への裁きはなぜなのだと必ず尋ねるのです。イスラエルはこの地から立ち退かされました。なぜなら神様が、あなた方は条件付きでそこへ入っていって住むのだと言われたからです。彼らは神様の条件に合格せずに、神様に従わなかったのです。イスラエルが契約に従うことに失敗したということは、彼らはこの地に戻ることはないということでしょうか。いいえ、そんなことはありません。神様はパレスチナ契約をこの人々と無条件で結ばれたのです。次の章でそのことを見ます。さて、申命記30章の学びに入りますが、ここで私たちは神様がイスラエルと結ばれたパレスチナ契約に入ります。この箇所を注意深く読みますと、この契約にはもしという条件は一つもないことに気づきます。これは将来の祝福についての無条件の約束なのです。30章の1節から2節。私があなたの前に置いた祝福と呪い、これらすべてのことがあなたに望み、あなたの神、主があなたをそこへ追い散らしたすべての国々の中で、あなたがこれらのことを心に留め、あなたの神、主に立ち返り、今日私があなたに命じる通りに、あなたも、あなたの子供たちも、心を尽くし、精神を尽くして、御声に聞き従うなら。ここで神様は7つの素晴らしい約束をされます。神様はこの声明を無条件で出しておられます。一節では、彼らがすべての国々の中に散らされることが書かれています。国が自分たちの不誠実さのゆえに、この地から摘み取られるのです。そのことはもうすでに実現しました。また二節には、将来離散しているイスラエルの中に悔い改めが起こることが書かれています。彼らは神様に立ち返ります。彼らの回復は彼らの従順にかかっているのかと質問する人がいるかもしれません。もし彼らが不従順のために散らされたのなら、彼らの従順のゆえに回復されるというのは論理的なように思えますが、でも違うのです。これは恵みの順序であって、定めの順序ではありません。彼らは自分たちの従順のために回復されるのではなく、彼らの回復のゆえに彼らが従順になるのです。神様が彼らをこの地に戻されます。イスラエルの自分たちの土地への回復は、旧約聖書の中で少なくとも12の主要な予言のテーマです。3節。あなたの神主は、あなたの繁栄を元通りにし、あなたを憐れみ、あなたの神主がそこへ散らしたすべての国々の民の中から、あなたを再び集める。この説はキリストがこの地上に戻って来られることについての予言であり、まだ成就していません。そしてこの予言が成就するまでは、この地が祝福され、平和になることはありません。4節から5節。たとえあなたが天の果てに追いやられていても、あなたの神、主は、そこからあなたを集め、そこからあなたを連れ戻す。あなたの神主は、あなたの先祖たちが所有していた地に、あなたを連れて行き、あなたはそれを所有する。主はあなたを栄えさせ、あなたの先祖たちよりもその数を多くされる。これは四つ目の神様の偉大な約束です。イスラエルは、この地に回復されなければなりません。これは無条件の約束です。四節に明らかなように、どれだけ彼らが散り散りにされていても、将来神様が彼らをこの地に連れ戻されるという事実は変わることがありません。 そして五つ目の約束は、国としての悔い改めが起こるということです。六節。あなたの神主は、あなたの心とあなたの子孫の心を包む皮を切り捨てて、あなたが心を尽くし、精神を尽くし、あなたの神、主を愛し、それであなたが生きるようにされる。この同じ約束がエレミア書とホセア書に再確認され、パウロはローマ人への手紙にこのことを書いています。ここで言及されている6つ目のことは、イスラエルの敵が裁かれるということです。イスラエルは帰ってきて、主の御声に従い、そしてその後に敵は裁かれるのです。7節から8節。あなたの神主は、あなたを迫害したあなたの敵や、あなたの仇に、これらすべての呪いを下される。あなたは再び、主の御声に聞き従い、私が今日、あなたに命じる、主のすべての命令を行うようになる。最後に、イスラエルがその時に完全な祝福を受けるということです。9節から10節。あなたの神主は、あなたのすべての手の技や、あなたの身から生まれるものや、家畜の産むもの、地の産物を豊かに与えてあなたを栄えさせよう。まことに主はあなたの先祖たちを喜ばれたように、再びあなたを栄えさせて喜ばれる。これはあなたがあなたの神、主の御声に聞き従い、この御教えの書に記されている主の命令と掟とを守り、心を尽くし、精神を尽くして、あなたの神、主に立ち返るからである。イスラエルが完全に帰ってくる日はいつになるのでしょうか。今実際にそのことは起こっているのでしょうか。私たちは自分の知らないことについて独断的になることはできません。ここには明らかに彼らがその地に帰るとき、それは神様に立ち返ってのことであると書かれています。彼らが神様にいただく新しい心を持って従順のうちに帰ってくる時まで、その地には彼らのための祝福はないのです。神様が彼らをその地に返される時に祝福が与えられます。現在のイスラエルの帰還は神様への従順のうちにあるものではありません。契約の約束の下でのイスラエルの帰還はまだ将来のことだと思いますと、マギー博士は述べています。まことに私が今日、あなたに命じるこの命令は、あなたにとって難しすぎるものではなく、遠くかけ離れたものでもない。これは天にあるのではないから。誰が私たちのために天に昇り、それを取ってきて、私たちに聞かせて行わせようとするのか、と言わなくてもよい。またこれは、海の彼方にあるのではないから、誰が私たちのために海の彼方に渡り、それを取ってきて私たちに聞かせて行わせようとするのか、と言わなくてもよい。まことに御言葉はあなたのごく身近にあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる。イスラエルは神様の命令を知らないと言い訳することはできませんでした。神様は彼らのところに命令を持ってこられ、彼らはそれを知っているのです。これは私たちにとっても同じです。私たちは福音を聞くことのできる地に住んでいるので、救いのために天に昇る必要はありません。また救いを得るために海の彼方に渡る必要もありません。救いはまさにあなたの近くにあるのです。救いはあなたのラジオのところにあります。救いはあなたに神様の御言葉を伝える説教者や他のクリスチャンのところにあります。そして自分の聞いたことに対して行動を起こす責任はあくまでもあなたにあるのです。ここにあなたの自由意志が関わってくるのです。神様の御言葉を伝えるのは私たちの仕事ですが、そこから先はあなたにかかっているのですと、マギー博士は強調しています。 さて、12節と13節は、使徒パウロによって、ローマ人への手紙の中に引用されていることに注目してください。ローマ10章の6節から10節をお読みしたいと思います。しかし信仰による義はこう言います。あなたは心の中で、誰が天に昇るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを引き下ろすことです。また誰が地の奥底に下るだろうかと言ってはいけない。それはキリストを死者の中から引き上げることです。ではどう言っていますか？御言葉はあなたの近くにある。あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉のことです。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。パウロは、モーセがこう言ったとは書いていません。むしろ、信仰による義というのが中心テーマです。パウロはここで、律法のために信仰を代用にしているのではありません。申命記の箇所は予言的で、イスラエルが自分たちの心と魂を持って神様に立ち返る日のことを語っているのです。申命記33章の10節には次のように書かれています。彼らはあなたの定めをヤコブに教え、あなたの御教えをイスラエルに教えます。彼らはあなたの御前で香りの良い香を焚き、全焼の捧げ物をあなたの祭壇に捧げます。申命記は神様がイスラエルと将来結ばれる新しい契約を望み見ています。エレミア書24章の7節にも次のように書かれています。また私は彼らに私が主であることを知る心を与える。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。彼らが心を尽くして私に立ち返るからである。またエレミア書31章の31節から33節にも次のように書かれています。見よ、その日が来る。主の御告げ。その日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。その契約は、私が彼らの先祖の手を握って、エジプトの国から連れ出した日に、彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破ってしまった。主の御告げ、彼らの時代の後に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の御告げ、私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。またヘブル人への手紙8章の8節にもこのように書かれています。しかし神はそれに賭けがあるとしてこう言われたのです。主が言われる。見よ、日が来る。私がイスラエルの家やユダの家と新しい契約を結ぶ日が。これから将来に来るこの新しい契約を制定されるのはキリストです。信仰による義は、律法と預言者とによって確かに立証されています。ですから私たちは、キリストを引き下ろすために天に昇る必要はないのです。主はすでに最初の時に来られて死なれました。また私たちは、主を死人の中から引き上げる必要もありません。主はすでに死人の中から蘇られたからです。彼らは1500年の間律法を持っていました。彼らは律法を機械的な暗記と儀式としては知っていましたが、でも律法は義をもたらすことはありませんでした。律法は彼らから遠く離れたものではありませんでした。そしてキリストも彼らの中に来られました。主は彼らのただ中で死んで蘇られたのです。信仰による義は私たちの手近にあるように彼らにも手近でした。 律法は定めによる義と信仰による義の両方に対して証拠となるものです。定めによる義は救いをもたらしませんでしたが、信仰による義は救いをもたらします。申命記30章を注意深く調べてみますと、パウルはそのままの引用をしているのではなく、この箇所の適用をしていることが明らかになります。15節から16節。見よ、私は確かに今日、あなたの前に命と幸い、死と災いを置く。私が今日、あなたに、あなたの神、主を愛し、主の道に歩み、主の命令と掟と定めとを守るように命じるからである。確かにあなたは生きて、その数は増える。あなたの神、主は、あなたが入っていって所有しようとしている地で、あなたを祝福される。彼らがその地に留まれるかどうかは、彼らの従順さによって決定されます。モーセは彼らの歴史を要約し、彼らが背くとき、彼らはその地から出ていくようになると言います。でも神様は彼らを連れ戻ることを約束されます。最終的に神様が彼らを連れ戻され、彼らは二度とその地から出ていくことはなくなります。なぜでしょうか？彼らが神様に従うからでしょうか？違います。神様がご自分の契約を守られるからです。神様が彼らを連れ戻された後に、彼らは神様に従うのです。私たちもイスラエルと全く同じです。神様は私たちに、主イエス・キリストを救い主として信じることを求められます。その後、神様は従順について私たちに語られます。ヨハネ14章の15節にはこのように書かれています。もしあなたが私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。申命記30章の20節。あなたの神主を愛し、御声に聞き従い、主にすがるためだ。確かに主はあなたの命であり、あなたは主があなたの先祖、アブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓われた地で長く生きて住む。繰り返しますが、愛と従順が申命記の偉大なテーマです。もしこれがイスラエルの子らにとってそれほど大切な命令であったのなら、真理の光を与えられている恵みの時代に生きている私たちにとっては、どれほどこの命令が大切であることでしょうか。私たちは彼らよりももっと恵みを与えられているのですから、私たちの責任はより大きいのです。心から祈らされていることは、私が毎日主の恵みによって主のそば近くに住み、主と共に歩み続けるということです。クリスチャンにとってこれが最も大切なことですとマギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。